お聞きの放送は宜野湾シティ FM です。メディカルインフォメーション、このお時間は琉球大学病院の各科の先生方にご出演いただき、病気に関するさまざまなことをお話ししていただいております。本日は琉球大学病院原永周作先生にお越しいただいて、本日はですね、喘息を正しく知って正しく治療しようというテーマでお話ししていただきます。原永先生、どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、今日はですね、喘息のお話をしていただくんですけれども、まあ喘息って私たちも耳にはするんですけれども、まあ具体的にどんな病気なのかから教えていただけますか。
はい、そうですね、まあ、喘息というのはその咳とか息苦しい、はい、まあ、喘息の喘という字がですね、ぜいぜいするということで、ぜいぜいとかヒューヒューなるような病気なんですけれども、はいはいはい、その元となるのが気道、うん、空気の通り道に、はい、炎症が起こって、うん、その炎症のせいで空気の通り道が狭くなるんですね、はい、その狭くなることで、まあ、隙間風が吹くようなヒューヒューとかゼーゼーとかですね、はい、で痰が増えてきて咳が出てくるっていうようなことが起こるような病気で、うん、まあ、慢性の呼吸器疾患ということになります。う
ん、この喉の方なんですよね、それが気道が狭くなっていく。
そうですね、喉だけではなくて気管支といって、まあ、まあ皆さんが肺と言ってるイメージのところは全部細かいです、うん、空気の通り道気管支というのがあるので、そこが全般的に狭くなるというふうに感じていただければと思います。
そうなんですね、さあ細い上にまた細くなっていくような感じですか。
そういうことですね、もともとが細いんですけど、さらにそこに炎症が起こってむくんだりとかですね、うんうん、はい、ちょっとこうキュッとですね収縮するような感じで狭くなるということですね。
ちょっと沖縄の現状って、沖縄喘息って多いんですか。
そうですね、喘息にかかってる患者さんの数としては全国平均のそれほど変わらないんですけども、うんうん、まあ、残念ながらこの喘息で亡くなる患者さんの統計を見た時には、まあ、ここ10年ぐらいもうずっとですねワーストの方に入っていて、まあ、全国で 1,2 をですね下の方から争うぐらい、残念ながら喘息で亡くなる患者さんが沖縄って多いんですよね。
初めて聞きましたけど。
そうなんですよね、一般の方ってあまりこれをご存じないって、
はい、まあ、喘息で亡くなるっていうことのイメージがなかったっていうところで、重症化するともうそういうことにもなり得るわけですね。
そうですね、やっぱり呼吸の病気ですので、うん、イメージしていただくとこうだんだん息ができなくなるっていうことになると、はいはい、やっぱり体の中に酸素が入らなくなりますので、まあ、最近ではですね、まあ、コロナで亡くなるとかですね、うんうん、高齢者が肺炎で亡くなるとなると思うんですが、基本的に肺の中で炎症が起こったり酸素が取り込めないということに関しては、はい、最終的に起こることに関しては一緒になるんですよね。
あ、そうなんですね、それ、はい、でも考えてみたらそうですね、息ができなかったらもうまずいですもんね。
はい、おっしゃる通りです。
はい、で、じゃあこの喘息ってどうなったらかかってしまうんですかね。
そうですね、よく、まあ、一般の方でもお父さんとかおじいちゃんが喘息だった場合には、うん、子供孫が喘息になってるということを経験される方が多いと思うんですけど、はい、一つは遺伝的ですね、まあ、その方その方の特徴であったりとのあります、うん、もう一つはホコリとかですね、煙とか感染症、うん、ウイルスとかですね、そういったもので受ける炎症というのがあって、そういったのをミックスで起こるということが言われていますね。
じゃあそのなんだろう、タバコとかっていうのも、煙っていうのはタバコとかっていうことですか。
おっしゃる通りです、タバコに関しては本人が吸うのもそうですけど、うんうん、まあ、お子さんの場合には周りの家族が吸ってる場合には、はい、小さい時からそのタバコの影響で、はい、空気の通り道、気管支とか気道が傷ついて、うんうんうん、それで狭くなってしまうということが起こっています。
はい、なんかタバコを吸ってるというよりも副流煙って流れていく煙の方が大変だって前昔聞いたことがあるんですけれども、そういうのもありますか。
そうですね、両方ともあると思います。まあ、実際一番、うん、直接吸った方が大量のですね有害物質は含みますけども、意図せずに吸ってしまうっていうのと、うんうん、あとは 体が小さい時に吸ってしまうとやはりそれだけ影響大きくなるというふうに考えていただければいいんではないかと思います。
なるほど、まあ、症状といいますか原因はいろんな形であるということでもあるわけですね。
そうですね、
一つではないわけですね。
はい、いろんなものが関わっていますので、うん、まあ、それこそ黄砂であったりとか PM2.5 とかそういったものもきっかけとなる場合がありますし、
はい、
発作自体は合わない食べ物ですね、うん、まあ、アレルギー的な要素もありますのでそういったものをきっかけに起こることもあります。
そうなんですね、じゃあアレルギーを持っている方はちょっと注意しなきゃいけないんですね。
そうなんですよね、小さい頃にアトピーを持ったりとか、うん、いわゆるアレルギー性鼻炎を持っている方っていうのは、はい、体中のそのアレルギー疾患その一つとして、肺の方では喘息が起こりやすいということも分かっています。
あ、そうなんですか、
はい、
今アレルギー鼻炎って言われて私もそうなんですけどちょっとドキドキしますね。
そうですね、統計によるとアレルギー性鼻炎を持っている人の3人に1人は将来喘息になる可能性があるということで気をつけないといけないんです。
あ、そうなんですね、わかりました。これってもうかかってしまったらもう治らないんですか。
そうですね、喘息に関しては、まあ、長いこともう一度かかってしまうと、うん、まあ、小さい頃小児喘息というのは成長に従って体格が大きくなると空気の通り道広くなって、はい、まあ、そういうことでいわゆる治癒というか、ね、うん、自然に治る方は多いんですけど、うん、成人になってからかかってしまうとなかなか治らないということが分かってます、
うん、
ただ最近治療がいろいろと発達してきて、
はい、
もうほとんど症状がなく治療がなくてもコントロールできているというような方もいらっしゃるのも事実です。
あ、そうなんですね。あ、結構じゃあ、普通に生活しながら抑えながらっていう感じ でやっていけてるんですね。
そうですね、正しく治療ができていれば、うん、全く普通の人とですね、同じというか、うん、場合によってはそれこそプロスポーツ選手の中でも実は喘息を持ってるっていう方は、いらっしゃったりとかオリンピック選手とかでも実は喘息治療しながらやってるって方もいらっしゃいます、
すごいですねそれは、はい、あんな激しい運動をしながらでも喘息を持ってらっしゃっても、
ね、はい、有名なのは羽生結弦選手が実は、ね、喘息の薬を使いながらやってたということを本人もテレビ番組で公表しておりますね、
それはすごすぎる。4分間って結構すごい運動で息大変だと思うんですけどね。
そうなんですよね、まあ、我々から考えるととてもとんでもない、ね、冷たい空気っていうのも逆に本当刺激になるので、あのスケートリンクっていうのは非常にですね本当は本人大変じゃないかなと思っているんですけど、
あ、でもそういうふうにコントロールしながら治療しながらって言っても、まあ、トップに上り詰めていかれる方もいらっしゃるわけですね。あ、ちょっとね明るい兆しが見えてきましたけれども、はい、じゃあもう治療法っていうのはどういうふうにすればいいんですか。
そうですね、
はい、
喘息は先ほども話した、うん、空気の通り道の炎症がきっかけですので、うん、まあ、今日もいくつかお持ちしてるんですけれども、
はいはい、
吸入のお薬というのが喘息の治療に使われる薬になります、うん、はい、その中でも炎症を抑える吸入のステロイドという成分が喘息の治療のキーとなる薬になっています、
はい、これは口からですか。
そうですね、はい、口から直接吸うということで、息を吸うときに一緒に、うん、薬をですね投入することで、
うん、
直接一番悪いところ炎症のあるところに届くというふうに、はい、うん、効率の良い治療法になっています。
これは何ですか、毎日、まあ、もちろん毎日やらなきゃいけないとは思うんですけど、なんか時間帯とかやった方がいい時間とかあるんですか。なんか、
はい、まあ、いろんなタイプの薬があって、うん、1日1回でいい薬から、
はい、
朝と夕使っていただかないといけない薬、
うん、
あとは1回あたりですねこうスプレー式にシュッシュッとやるタイプのものと、はい、自分で吸い込むタイプのものもあります。まあ、いろんな薬がいろんな製薬会社が工夫をされてできていますので、はい、そういった薬を続けていただくと。で、まあ、喘息は慢性の呼吸器疾患ですので、
うんうん、
まあ、他の疾患で例えると例えば高血圧とか糖尿病とか、はい、そういった病気と一緒で、はい、
うんうん、
症状があろうがなかろうが毎日続けるということが大事になってくるわけなんですね。
なるほど、毎日なんですね。これじゃあやっぱりちょっともうちょっとぜいぜいしないからお休みしようとかっていうのはあまりよろしくないわけですね。
そうですね、まあ、先ほど症状がなくてコントロールできる方もいらっしゃるってことだったんですけども、うんうん、基本的な炎症が取れているかとか、
うん、はい、
実は狭い状態で、
うん、
とどまってないかっていうのは、うん、ご本人はなかなか分からなくて、
はい、
例えば普段の生活では全然しないけど、うん、ちょっと階段登っていくと、
はい、
ハーハーする年のせいかなと思ってると実はまだ喘息が治りきっていないとか、
はい、
炎症が残ってるとちょっとですね梅雨とか台風とかそういった気候の変化でまた出てきて、うん、ということが起こったりします。
そうなんですね。季節のこのあれでも出てくるんですね。
そうですね、私の患者さんでも台風が近づいてくると喘息が出てくるっていう方は何名かいらっしゃいますね、
うんうん、はい。じゃあもう毎日あもうじゃあ持ち歩いてらっしゃる患者さんたちはそういう感じなんですか。
そうですね、先ほども話したように1日1回とか1日2回だと、うんうん、まあ、朝起きて外出前に吸入をして あとは日常生活仕事であったりとか、うんうん、そういったことをやってまた寝るときに使うという形で、うん、まあ、持ち歩かなくても大丈夫な場合もありますが、定期的に使う薬といわゆる発作の治療の薬というのが少し別で、発作の薬はもしかしたらいろんな環境で発作が起こる場合には持ち歩いてた方が安心でしょうね、
うん、そういうことも発作の方に効く対処する薬もあるということですね、はいはい。じゃあもう本当に、きちんと薬は朝晩だったり1日1回だったりというのはやらないといけないわけですね、
はい
はい。あ、じゃあそういうも治療をしてても先ほど重症化して亡くなったりするっていう方がいらっしゃるっていうのは あまりうまく薬が効かないとかっていうのもあるんですか。
そうですね、薬が効かない方もいらっしゃいますが、うん、もう一つは実は本人が薬を使ってるつもりでも、うん、正しく使えてないという場合があります。
はい、
飲み薬は誰でも飲むと必ず胃の中に入っていくんですけども、うんうんうん、先ほど言った吸入の薬というのは本人がしっかり、はい、炎症のあるところまで薬を吸い込まないと、はい、なかなかうまくいかなくて、よくあるのがこうふってだけ吸って吸ったつもりになってますけど、はいはいはい、正しい吸い方としては例えばはーっと吐いてそこから
ふーお
ーと吸って薬が息とどまる側に、はい、5秒ぐらい息を止めて、
はい、
で薬が完全に、行き届いてからゆっくり吐く、まあ、こういったことをイメージしてやらないと、まあ、せっかくいい薬も効かないっていうことですよね、
うんうん、
だから何ですかね、例えて言うと目薬さしてるけどまぶたにさしたら効かないよねっていうのと
はい、はい、
半分以上こぼれたら効かないよねっていうのと、まあ、ちょっと似てるかもしれませんね
うまい例えかな本当に、そうなんですね。なんかもちろん指導していただけると思うんですけれども、はい、まずは吐き切ってから吸うみたいな感じですか。
そうですね、呼吸ですからこう、うん、吐かないと吸えないということで、うんうんうん、空気の通り道にしっかりと薬を届かせるためには、うん、まあ、一旦全部息を吐き切って、
はい、
深い息吸気とともに、ね、吸い込みとともに薬を投与するってことが大事になってきます、
うん、はいはい。じゃあもうこういうふうにね、ちゃんと先生方からの注意はちゃんと聞かないと到達するしないということで、うまくね、病気が治らないということもあるということなので、ちゃんとね皆さん聞いて、よく聞いて吸い方とかっていうのはやらないといけないわけですね。
そうですね、やっぱ正しく使っていただきたいと思います、
はい、うん、はい。あ、先生なんかも注意することとかまた違うこととかあります。
そうですね、本当に正しく使ってても、うん、やっぱり効かない方っていうのは中にはいらっしゃるんですね。
それ
はまあ、いろんな疾患でもあると思うんですけど、うん、薬を何種類も飲んでも例えば血圧が下がらないとか、
はいはい、
糖が下がらなくてとかってあると思うんですけど、喘息でもそういう方がいらっしゃって、
うん、
我々はそれを重症喘息とか、はい、難治性喘息とか言ってます、
うん、
今まではもう吸入の薬だけでなくても飲み薬とかですね、うん、まあ、救急室に行って点滴を打ったりとかしないといけなかった方が、う
ん、はいはい、
ここ最近ですね、特殊な薬、生物学的製剤というね、喘息の炎症の元となるところを、
はい、
月1回とか2週間に1回の注射でコントロールするという薬が出てきています、うん、そういった薬を使うことでもうしょっちゅう入院してた人が全く入院しなくなったとか、うんうん、いつもぜいぜいしてた人が薬を使ってから楽になったってね、好きなことができるようになったという方がいらっしゃいますね。
すごいですね、薬も進歩して本当に。
そうですね、
はい、そういう患者さんはもう本当にもう嬉しいでしょうね。
そうですね、私の患者さんでも、うん、まあ、いろんな病院でなかなか治らなかったが、うん、前があって私のところに来ていただいた時に、
うん、
まあ、その薬、まあ、ちょっとですね高いというのが難点なんですけど、新しい薬ですので、はいはい、提案して使っていただいてからはもう、うん、今ではもう本当に感謝されて、先生のおかげでだいぶ良くなったというふうに言っていただいております。
はい、嬉しいですね本当に。そういうね、お薬もあるので、じゃあお医者さんにやっぱ相談して見てもらう、ちゃんと見てもらうっていうのはとても必要なことですね。
そうですね、まあ、喘息の人が喘息の症状がね、
うんうん、
出るのは当たり前と思わずに、喘息の症状はちゃんと 治療すればコントロールできるんだというふうに思っていただけるといいかなと思います。
まさしく先生の喘息はね、喘息の症状が出るのが当たり前っていう、なんかもうそれで日常を過ごしてしまいそうな感じですね。
はい、なんかそういう意味で付き合っていくっていうのはあまりいいことではなくて、うんうん、喘息の症状がある人でもきちんと治療すれば、はい、もう何年も全く喘息症状が出ないということは、うん、そこまで持っていけるので、ぜひですね、正しい治療をしてほしいなと思ってます。
はい、わ、はい、かりました。もう喘息だ、喘息っていう言葉だけで息が苦しいとか自分がねやってことはないのでイメージができなかったんですけども、今日随分とこういう病気なんだなっていうのが分かったのと、ちゃんとね治療すれば、まあ、コントロールして日常生活も、あるいはもしかしたらアスリートね、上の人、上の方にも行けるかもしれないっていう病気だということ、ちゃんと治療していくっていうことが一番いいかなっていうことなんですね。はい、まあ、先生としてはもう皆さんにはちゃんと病院に来てっていうところですかね。最後メッセージいただきたい、いただくとしたら。
そうですね、多分症状がある方が多いので、うんうん、病院には行くと思うんですけど、
はい、
先ほどお話した良くなったらそこで、まあ、治ったというかですね、うん、いわゆる発作が終わったらこの病気は終わりみたいな、うん、風邪薬飲んで風邪症状が治ったみたいな感じに思われる方が多いんですけど、症状が良くなった段階でもまだ実は空気の通り道が狭かったり、うん、炎症でむくんでたり、うん、ただれてたりしている可能性があるということを認識して、うん、まあ、そういったことも全部コントロールするまでは薬を続けるということですね。
うん、
は
い、あ、じゃあもう薬を飲まなくていいよということもあり得るんですか。
そうですね、私の患者さんとも、はい、どちらかというと目標を決めて、うん、この1年間全く発作が起きなければ、喘息の薬ってこの吸入の薬も段階があるので、うん、はい、強い薬から弱い薬で、次はその弱い薬、
はい、
じゃあ一旦止めて様子見てみましょうかっていうこともできるようになってきますし、先ほど言った、はい、まあ、寒解とか治癒というですね、もう症状が全く出ない状況を寒解というふうに言うんですけど、はいはい、その後薬をやめても完全に症状が出ない場合はもう治癒っていうのが目指せるっていうところですので、まあ、目標をですね、はい、担当の先生と目標を決めながら、これぐらい安定してたら次は薬が減るとか、
うん、
軽い薬になるとかですね、
はい、
薬を一旦止めてみるとかっていうことをイメージしながらですね、はい、正しい治療を受けていただければいいかなというふうに思います。
はい、もう先生と相談しながらちゃんと飲んで、もう飲まなくていいよって言われたら嬉しいですね。
そうですね、やっぱり少しずつステップをですね、うん、踏んでいって、あ、ちゃんと良くなってるんだって分かりながら、うん、進めていくことが大事かなと思います。
はい、分かりました。皆さんもね、いろんな薬の、これを喘息だけではないんですけど、途中でね良くなったら止まっちゃうっていうの多々あるかと思うので、そういうことはせずにちゃんと先生とお話ししながら、飲みながら寛解ですね、というのを目指しながら付き合っていっていただければなと思います。はい、本日は、琉球大学病院の原永修作先生にお越しいただいて、喘息を正しく知って正しく治療しようというねお話を伺いました。先生どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
宜野湾シティ FMA のお問い合わせリクエスト局などは E メールアドレス小文字でinfo@gcfm818.com、 ファックス番号は 098-943-5782 まで。詳しくはホームページをご覧ください。